次は姿勢アラカルト。小中学生防災標語コンテスト優秀作品が決定。防災標語コンテストの優秀作品が決定し、12月7日に表彰式が行われました。このコンテストは将来の地域防災力の担い手でもある小中学生の防災意識を高めることを目的に実施。小学生の部560点、中学生の部391点の応募の中から上位の各3点が選ばれました。最優秀賞の茶島心さん、島に中1年はゲームと違って命はリセットできないことを工夫して伝えたと。松本香里奈さん、葉月賞4年は受賞を聞いてびっくりしたと感想を述べました。リセットができない命大切に、北島さん作。訓練は何回やっても無駄はない、松本さん作でした。お問い合わせは危機管理課電話 36-7320 番へどうぞ。川根温泉が温泉総選挙ファミリー部門で5位入賞。温泉地の情報を知り、実際に足を運んでもらおうという国民参加型の地域活性化プロジェクト温泉総選挙2017において、川根温泉がファミリー部門の第5位を受賞。12月4日に東京都千代田区で表彰式が行われました。この選挙には全国から83の温泉地がエントリーし、7月から10月末までウェブ投票が行われました。お問い合わせは観光課電話 36-7394 番へどうぞ。ともしみしばなに厚生労働大臣からの感謝状を伝達。この度、声のボランティアともしみしばなが、ボランティア功労者に対する厚生労働大臣からの感謝状を贈呈され、その伝達式が12月15日に市役所で行われました。同団体は広報島田をはじめ、視覚障害者が希望する図書の翻訳、朗読会や地域での交流イベントなど30年にわたり積極的に活動を続けています。鈴木春江代表は、音声は正確さが大切、翻訳は正確さが大切、これを機会に身を引き締めて頑張りたいと話しました。お問い合わせは福祉課電話 36-7154 番へどうぞ。災害の被災者支援などに関する協定を締結。市は12月15日に静岡県弁護士会と災害時における被災者支援活動に関する島田市と静岡県弁護士会との協定書を締結しました。この協定により、災害時には同会所属の弁護士が被災者の法的問題の解決や不安解消のための法律相談に対応するなど、市と連携した被災者支援運動を行います。近藤博史会長は、これは出発点、協議を重ね充実した災害対策体制としていきたいと話しました。また12月18日には福島県南相馬市において災害時における職員派遣や物資提供などについて定めた災害時の応援に関する協定書を締結しました。桜井勝信南相馬市長は、これまでの職員派遣などの復興支援に対し、新たな形でご恩返しをしていきたいと挨拶し、染谷市長は、協定締結は両市民にとって安全と安心をもたらすもので、大変心強く感じる、今後は連携の具体化に努めたいと述べました。お問い合わせは生活安心課電話 36-7153、または危機管理課電話 36-7320 番へどうぞ。静岡労働局と市が雇用対策協定を締結。11月28日、市と静岡労働局は雇用に関する施策を円滑かつ効率的に進めるため、島田市雇用対策協定を締結しました。両社は本協定に基づき本年度の事業計画を策定。今後、若年者や女性、障害者や高齢者、生活困窮者の就労支援や市内企業の人材確保などに連携して取り組みます。 高森博史静岡労働局長は、魅力ある職場づくりに協力し、環境整備に努めたいと挨拶しました。染谷市長は、連携により事業効果が3倍、4倍になることを期待していると述べました。お問い合わせは商工課、電話 36-7164 番です。志津大附属島田中の生徒が市政への提言書を提出。12月8日、志津大教育学部附属島田中学校の3年生が市政に対する提言書を染谷市長に提出しました。生徒たちは社会科の授業で経済の仕組みや市の現状と課題を調べ、市を活性化するための企業設立について検討を重ねてきました。当日は生徒を代表して宮村光さんが提言書を提出、続いて桑原由穂さん、山本凛さん、大畑香乃さんが川根地区への IT 企業の誘致や会員制交流サイト SNS の有効活用、商品やサービスのコンサルティング企業の設立などを提案しました。お問い合わせは商工課、電話 36-7164 番です。地方自治功労者総務大臣表彰の表彰状を伝達。管理栄養士の塩澤晴美さんが地方自治功労者総務大臣表彰を受賞し、12月8日に染谷市長から表彰状が伝達されました。今回の受賞は46年間の長きにわたり栄養改善、食育推進、介護予防など幅広い分野で活動されたことが評価されたものです。塩澤さんは行政や健康づくり食生活推進協議会の皆さんが受け入れてくれたから辞めずに続けてこられた、後輩も着々と育ってきているのでこれからも精進したいと受賞の喜びを語ってくれました。お問い合わせは健康づくり課、電話 34-3281 番です。明るく安心して暮らせるまちづくり市民大会を開催。11月18日、交通安全、暴力追放、青少年健全育成を訴える明るく安心して暮らせるまちづくり市民大会がプラザオールリで開かれました。大会では暴力追放、銃器根絶、防犯まちづくり宣言の昭和や青少年育成支援センター運営協議会表彰、青少年メッセージなどが行われました。第3部の子ども若者育成支援協調月間静岡県大会では青少年団体などの表彰と県声かけ運動アンバサダーの藤田由美子さんによる講演会が行われ、参加者は地域の絆の大切さを再認識していました。お問い合わせは生活安心課、電話 36-7144 番です。以上で聖アルカルトを終わります。
今度は平成28年度決算の状況、国保の財政をお知らせします。国民健康保険、以下国保と、呼びますが、それは自営業や農業に従事している人など職場の健康保険や後期高齢者医療制度の加入者以外が加入する医療保険制度です。加入者、国、県、市などが費用を負担し、市が運営しています。では歳入から。歳入総額は115億5990万円、前年度比で2億1343万円、 1.8% 減少しています。このうち皆さんに負担していただいた保険税は総額23億3254万円で、全体の 20.2% を占め、前年度と比較して9976万円、 4.1% 減少しています。その他の財源として療養給付費等交付金が 26%、 共同事業交付金が 20.7% を占めています。では、内訳をお知らせします。歳入総額が115億5990万円、そのうち療養給付費等交付金、こちらは 60歳から74歳の被保険者の加入割合による社会保険支払い基金からの交付金です。それが 26.0% で30億237万円です。今度が共同事業交付金 20.7%、 23億9793万円です。この共同事業交付金は高額な医療費の支払いを県内保険者が共同負担することによる交付金です。続いて、国民健康保険税 20.2%、 23億3254万円です。続いて国庫支出金 19.2%、 22億1905万円です。この国庫支出金は、医療費などに対する国の補助金です。続いて繰入れ金が 5.9% で6億8180万円です。続いて県支出金 4.6%、 5億3326万円。この県支出金は医療費などに対する県の補助金となります。繰越金が 3.0% で3億4251万円。これが歳入の内訳でした。今度は歳出です。歳出総額は113億1767万円、前年度比で1億1315万円、1.0% 減少しています。このうち保険給付費は67億6566万円で、全体の 59.8% を占め、前年度比と比較して6937万円、1.0% 減少しています。このほか共同事業拠出金が 20.7%、 後期高齢者支援金が 11.4%、 介護納付金が 4.1% を占めています。では、歳出の 総額からの内訳をお知らせします。歳出総額が113億1767万円です。保険給付費 59.8%、 67億6566万円ですが、この保険給付費は国保が負担した医療費などです。続いて共同事業拠出金 20.7%、 23億4477万円です。この共同事業拠出金、高額な医療費の支払いを県内の保険者が共同して実施するための負担分となります。続いて後期高齢者支援金 11.4%、 12億8986万円です。この後期高齢者支援金、国保加入者数に応じた後期高齢者医療費負担分となります。続いて介護納付金 4.1%、 4億6462万円です。こちらは40歳から60歳の国保加入者数に応じた介護保険負担分となります。40歳から64歳の国保加入者数に応じた介護保険負担分です。そして総務費が 1.2%、 1億4040万円となります。そして諸支出金 0.4%、 3945万円。その他が 2.4% で2億7292万円。これが歳出の内訳でした。また、ただいまお伝えした、中での各項目の金額は端数調整により総額に一致していません。お断りいたします。税負担と給付、医療費は被保険者が納めた税額を上回っており、医療費増加は保険税率の上昇につながります。検診などで早期発見、治療に努めましょう。では、最後に1世帯あたりの税と医療費です。1世帯あたりの税と医療費、医療費が48万6753円です。 その内訳が、負担した税が168,196円、そして税以外を当てた分が318,557円となっています。今度は1人当たりの税と医療費です。医療費が1人当たり294,413円です。そして負担した税が101,733円、そして税以外を当てた分として192,680円という内訳になっています。なお平成29年の3月31日現在の島田市国保被保険者数22,928人、そして世帯数が13,868世帯で計算しています。医療費は保険給付費から医療費の審査支払い手数料15,366,544円を差し引いた額となっています。以上のお問い合わせは国保年金課、電話が367151となっています。今度は正しくお早めにということで確定申告のお知らせです。2月16日金曜日から3月15日木曜日です。確定申告会場と受付期間です。時が2月16日金曜日から3月15日木曜日、午前9時から午後5時まで、土曜日曜日を除きます。ところは地域交流センターポポロ多目的ホールです。なお会場には駐車場がないため、市役所駐車場または公共交通機関などをご利用ください。受付終了は午後4時です。混雑状況により受付終了時間を早める場合があります。待ち時間を利用してマイナンバーカードの申請ができます。今度は出張申告です。川根支所大会議室2階にあります。2月21日水曜日と22日木曜日です。金谷公民館ミンクルの集会室2階ですが、こちらは2月23日の金曜日です。各会場とも午前9時30分から午後3時です。正午から午後1時を除きます。県、収支内訳書を必要とする所得や、譲渡所得のある方は、ポポロ会場で申告してください。続いて、所得税及び復興特別所得税の申告。申告が必要な人です。自営業者など、事業、農業、不動産所得や土地、建物を売った所得があり、所得の合計額が所得控除額を超える人となっています。また、給与所得者、会社員などですが、給与収入が2000万円を超える人、2箇所以上から給与を得ている人、給与以外の所得の合計額が20万円を超える人です。なお、公的年金の収入額が400万円以下で、それ以外の所得額が20万円以下の人は確定申告は不要です。ただし、還付を受けるためには、申告書の提出が必要です。続いて、市・県民税の申告です。確定申告する必要がない人でも、平成30年1月1日現在、島田市に居住し、次のいずれかに該当する人は、市・県民税の申告が必要です。営業・農業、そして不動産など給与以外の所得があった人、社会保険料や配偶者控除など所得控除を受けようとする年金受給者、そして勤務先から給与支払い報告書が提出されていない人です。今度は申告に必要なものです。印鑑、確定申告のお知らせはがき、または申告書郵送された人です。そして、申告者のマイナンバーカードまたは通知カードと身元確認書類、運転免許証などをお持ちください。源泉徴収票の原本、給与所得や公的年金所得などがわかるものです。収支内訳書や青色申告、決算書、事業所得などです。今度は、交付証明書です。納付証明書です。国民健康保険税、そして介護、後期高齢者、医療保険料などの記載があるもの。控除証明書です。国民年金、生命保険料、地震保険料など。今度は医療費控除には、医療費控除の明細書や医療保険者が交付した医療費通知書、医療費の領収書でも可能です。なお、国保高額療養費、該当者は高額療養費支給 決定通知と領収書、先に国保年金課へ申請してください。また詳しくは国保年金課、電話が 36-7151 へお問い合わせください。また6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代医療費控除には主治医が発行する証明書、2年目以降は長寿介護課が発行する確認書をお持ちください。また障害者控除対象者認定書、障害者手帳を持たない65歳以上で6ヶ月以上寝たきりまたは重度の認知症の人は詳しくは長寿介護課へお電話で問い合わせてください。電話番号が 34-3294 です。今度は住宅借入れ金等特別控除には家屋の登記事項証明書、そして契約書の写し、年末残高証明書などをお持ちください。所得税の還付には預金口座番号、申告者本人名義のもの、それが分かるものをお持ちください。続いて島田税務署からのお知らせです。住宅借入金等特別控除の説明会を開催します。住宅ローンなどを利用して家を新築購入、増改築などをした人を対象に説明会を行います。その場で申告もできます。時は2月14日水曜日と15日の木曜日です。午前9時30分から11時30分、午後1時30分から3時30分です。ところは地域交流センターポポロの多目的ホールです。金谷川根地区の人は15日木曜日、それ以外の地区の人は14日水曜日にお越しください。税理士による無料の税務相談所もあります。税に関する相談や申告ができます。来場の際は昨年の確定申告書控えなどをご持参ください。時は2月23日金曜日です。午前9時30分から午後4時、正午から午後1時を除きます。ところは金谷公民館ミンクル会議室4となります。便利な確定申告書、作成コーナーをご利用ください。国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナーでは申告期間中に24時間いつでも申告書が作成できます。作成後は印刷して郵送してください。ホームページアドレスです。 http://www.keisan.nta.go.jp となっています。以上のお問い合わせです。課税課電話 36-7140、 島田税務署電話 37-3121 です。